本語の SBS です。
国連はミャンマーの軍部が集団虐殺の意図を持って少数民族ロヒンギャの人々に対し大量殺人や人権侵害を行ったとする報告書を受け、ミャンマー軍が裁きを受けるべきだとする声明を出しています。入念な調査の後、国連の事実調査団は捜査や訴追が必要とみなされる軍幹部を名指しで特定するという異例の措置を取るに至っています。またこれを受けて Facebook は軍の上層部の人物に対しソーシャルメディアの利用を禁止するという異例の対応を取っています。国連は通常集団虐殺という表現を軽々しく使うことはありません。しかしミャンマーのロヒンギャが政府軍によって受けた人権侵害の容疑に対して適用したのはこの言葉でした。国連主導による独立調査団はイスラム教徒の少数グループに対し行われた犯罪行為が集団虐殺の法的な定義と一致するとみなしました。オーストラリア人権委員会でかつて委員を務め、今回の国連事実調査団に参加したクリストファー・シドーティー氏によると、明白な証拠がないことが多いため、集団虐殺の意図を特定することは通常難しいのだそうです。しかし、シドーティー氏は、軍がラハイン州北部で明らかに組織的な虐待を行ったことを彼のチームが突き止めたと述べました。ほとんどすべての集団虐殺の状況に見られるように、ミャンマーの場合も実質的な証拠はありません。しかし、集団虐殺が法廷の場に持ち込まれる場合、ほとんどどの場所でもそういう状況なんです。虐殺の意図は周辺の状況から推測しなくてはいけません。ミャンマーの場合、非常に明白な指揮系統が存在し、我々がラハインで目撃したことが全体的にそれなしには起こり得なかったことは全く疑いの余地がありません。まず軍の上層部の知識として、そして次に彼らの実質的な統率のもとにその意図があったんです。軍がラハイン州で過酷な摘発を行い、およそ70万人のロヒンギャが隣国バングラデシュに避難してから1年が経ちます。そのほとんどは今、バングラデシュ南東部の海岸地区、コックスバザールの難民キャンプで苦しい生活を続けています。調査の一環として、国連の調査団は当地に赴き、数百人に上る被害者や目撃者を対象に聞き取り調査を行いました。調査員はまた、衛星画像や鑑識結果、またラハインで焼き打ちにあった村からの証拠書類なども調査しました。殺人や集団レイプ、数百の村々の焼き打ちや強制労働などの事例を克明に記した20ページに及ぶ包括的なレポートは、ロヒンギャに対する暴力行為に対するこれまでで最も強い非難となっています。シドーティー氏は軍の最高責任者と5人の将軍が犯罪行為により訴追されるべきだと話しています。広範囲にわたる事実と軍の指揮系統の強固さを我々は突き止めました。すべての状況、推測、また我々が入手した証拠のすべてから彼らが取り調べを受け訴追されるべきだというのが我々の主張です。ミャンマーの軍部はかつて警察署を襲撃し、死傷者を出したロヒンギャの武装グループのメンバーを追っていただけで、非武装のロヒンギャをターゲットにしたことはないと繰り返し否定してきました。しかし国連の今回の報告書は、軍の行動が実際の治安上の脅威とは不相応なものだったとしています。報告書はまた、ノーベル平和賞受賞者、アウン・サン・スー・チー氏が率いる民主政権がヘイトスピーチをのさばらせ、少数グループを保護しなかったとして非難しました。しかし、ミャンマーを本拠地とするアナリスト、デイビッド・マティソン氏は、国連の調査結果がスー・チー氏に影響を与える可能性は少ないだろうと述べています。
I would like to think that a report of this depth, would actually...
ここまで突っ込んだ内容の報告書が国家顧問の注意を引き、これまで彼女が放置してきた紛争に対し行動を起こさざるを得なくすると私も考えたいんです。残念ながら今の彼女の態度を見ると、事実調査活動について意味のあることを彼女がするとは思えませんね。団体セーブ・ザ・チルドレン・オーストラリアで政策および国際プログラムを担当するマット・ティンクラー氏は、国際社会がまず行動を起こさなくてはいけないと主張します。コックスバザールの難民キャンプから戻ったばかりのティンクラー氏は、当地のロヒンギャから直接話を聞いた自身の体験からも、今回の国連の報告書には驚かないと話しています。私がバングラデシュのキャンプで話した誰もが、ミャンマーを逃れるに至った同じような恐怖体験をしていました。ですから、オーストラリアのような国々や他の国際機関が今こそ立ち上がり、この報告書にあるようなことは耐え難いことであり、我々の価値観とは一致しないということ、責任を追及すべきだということを主張することが非常に重要だと考えます。報告書の発表を受け、Facebook は、ミャンマーの軍幹部やその他の上級軍人の使用を禁止しています。Facebook はこれは異例の状況だとして、国や軍の関係者を締め出すのは今回が初めてだと言及しています。Facebook は以前から軍や敵対する仏教徒の一部が無国籍のロヒンギャやその他の少数グループに対するヘイトスピーチや扇動的な書き込みを拡散する場となってきました。しかし、メルボルン大学でソーシャルメディアの節度やトラウマを分析するジェニファー・ベケット博士はこう指摘します。Facebook はすでに2013年頃からヘイトスピーチの拡散や集団暴行などを実際に組織するための主要な方法として Facebook が使われていると警告を受けていたんです。ですから、およそ5年も経ってから出てきて、もっと早く行動を起こすべきだったなんていうのはちょっと不誠実ってもんじゃないでしょうか。今日のカレントアフェアーズ、ロヒンギャをめぐる国連の報告書について宇佐美慎吾がお伝えしました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。